全ては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
大学院研究生佐久間です。よろしくお願いします。今回のテーマは、前回がミュージカル映画だったので、また SF にグッと寄せる感じで、宇宙での暮らし方、宇宙でのサバイバル系ですかね、の映画について、個人的に宇宙空間での生き残りをかけたサバイバル映画って結構多く存在していて、これまでも宇宙を舞台にした SF 映画みたいなのって結構取り上げてきたんですけど、なので結構内容も少し重なる部分があるかもしれませんが、ここ数年もパッセンジャーとかライフとか、宇宙空間とか宇宙船内とかそういったものを舞台にした映画が、定期的にも上映されてきているので、今回は宇宙での生活や都市環境について、話ができればいいなと思います。いずれかの惑星が舞台となる場合は、基地とかコロニーなどの人間が生活を送るための設備や環境を備えた、建物とか、乗り物が必ず登場してきますね。で、コロニーに限って言えば、近未来的な建物とか都市が広がっていて、空気とか水とか、大気圏などもそうなんですけど、そういったものがもうすでに用意されていて、人工的な都市として完成 しているっていうか、ある意味。例えばイリジウムとかにおける、リング状の都市とか、アニメとかだと、特にガンダムとかマクロスみたいなもの、ああいったものはもう完全に都市として存在していて、宇宙とかに限らず、単純な、地球での近未来 SF の、都市空間とあまり大差ないような、印象を受けます。そういった中で、そこでの生活っていうのはどっちかかというと、富裕層とか経済格差などが問題になっていて、その意味においても、あまり宇宙とか、あまり関係ないんじゃないかなっていうふうな印象も受けます。で、あと、今回は、どちらかというと宇宙船とか、そういった、スケールを抑えた感じの話がしたいと思っていて、一つの惑星に対して、一つの都市や、なぜ存在するのかとか、そういう、話は僕の方はとりあえず置いておいて、僕が今回見返してきた内容は、次の3つについて、どちらかっていうと意識して見てきました。一つは、宇宙船内での、宇宙船内もしくは基地内での暮らし方とか生活パターン、アクティビティです。もう一つはそのインテリア。で、それと実際に宇宙に移住したりするときの、基地とかそういったものに住んだりすると実現可能性について、ちょっと考えたというか、それを意識して見てきましたが、やっぱり映画っていう内容を考えると、今回ライフ一応テーマというか課題みたいな感じで、にしてるんですけど、どうしても展開が、エイリアンとかに始まる、そのサバイバル系になっていくので、今回は、そういったライフとかファッセンジャーとか、近年の、ここ最近の映画を、一応ベースにしながら遡るような感じで、話を進めていきたいと思います。で、一応、僕が話す前に、ここでマイク回すので映画の中での、映画の中に限らずでもいいんですけど、宇宙での生活と聞いて、どう思うか、それぞれ、とりあえずまず話していただければと思います。
こんにちは、東県の吉川です。そうですね、宇宙での生活でパッとこう、いくつか単語を出すとすると、やっぱり、なんでしょうね、丸とか、円形とか白っていうのがやっぱパッと最初に思い浮かぶっていうのがやっぱ昔からこう映画としてもそんなに宇宙というかそういう生活を題材にしたとかテーマにしたというか作品がそんなに多い方ではないというか比較的新しいっちゃ新しいかもしれないものなのでそこにかなりイメージは占有されてるかなっていうのはあるんですけれども全体的にデザインの部分であったりとか生活の仕方に関して、宇宙映画、全般に言えることなんですけれどもやっぱりこう基本的に 宇宙って誰も行ったことがない、まあ、かなり限られた人しか行ったことがないっていうところで中で、まあ、作り手側からもそうなんですけれども、いかにこう一つとはテーマとしてリアリティを追求するかっていうか、そこを信じさせる、そのあとはまあ夢を持てるかっていうところで、まあもう一方でもうそういうところは完全に切り離して、もう完全にファンタジーありえないような世界をもう振り切って作っちゃうっていうものもたくさんありますけれども、まあ最近のものに関してはなんかそこら辺がだいぶ融合されてきたというか、まあ技術的な可能性がだいぶ広がったっていうのもあって、まあ映像的な見せ方もそうですけれども、よりこう、なんかリアリティを追求しつつっていうところがよりこう、高度になってきたなっていうのは印象、全体的な印象としては持っています。はい、それでいった
M2 の白鳥です。そうですね、まあ、そのリアリティの話をちょっと受けて喋ると、僕は別にそんなになんていうの、科学的交渉とかその別に宇宙に関する知識がないので僕はそんなに気にならないんですけど、いわゆるそのまあ結構マニア的な人は多くいる SF 映画はジャンルなので、例えばインターステラーの宇宙船はダメで、オデッセイの宇宙船はありみたいな、なんかそういうまあノイズが意外ともうすごい細かく見る人によっては出てきているジャンルだなっていうふうに思います。あとは、そうですね、ゼログラビティ以降かな。なんかそのライフに至るまでの宇宙船内リアリティみたいなところも結構、なんていうのかな、技術的な革新でうまくできるようになっていて、でまあ、ゼログラビティの時は割とグリーンバックとか CG 対応でやっていたみたいなんですけど、今回のその課題になっているライフでは割とアナログでもうワイヤーとセットで結構撮っているらしくて、割とそのゼログラビティよりもライフの方が僕はその宇宙船内の空間がちょっと本物っぽい感じがしましたね。質感というか映像に映ってる、それは結構ライフ良かったなって思うのと、あとはやっぱりそのライフとか、まあエイリアンから続くと思うんですけど、そのライフの系譜っていうのは、で基本的にその宇宙船内パニックモンスター系はやっぱりなんかこう宇宙船自体の構造がどうしたってこう普通の人分かんないし、かつこうどういう構造でどういうとこに空間があるかみたいなのが分からないからこそ、こうモンスターがどこに潜んでるかみたいなドキドキが普通の地球上でのこうモンスターパニックよりも生まれやすくて、まあ面白いのかなっていうふうにライフを見て思いましたね。まああとは単純にまあその船の外に出てもそこに待ってるのは死しかないっていうか、宇宙空間も死なので単純にまあもう完全に密室で追い詰められてる感っていうのがその面白いなと思うんですね。で僕が結構好きなあの SF の居住空間表現、あのタルコフスキーの惑星ソラリスの宇宙船の空間が割と僕は好きで、いわゆるにあの地球っぽいなんかこうダイニングの部屋があったりしつつ、でもこう2001年宇宙の旅みたいなこうチューブ状のこう宇宙船の表現があったりで、そこに何かこう星から影響を受けた幻がどんどん出てくるみたいな、すごいこう宇宙船内の宇宙ですらまずもうこうミステリアスなのに、それにプラスこう幽霊的な怖さが入っていて、でかつそのまあちゃんと居住空間ベッドとかの表現がちゃんとしているので、ちょっとホラー SF っぽい感じがあって、惑星ソラリスは僕は好きですね。であとはそうですね、あのストレッチというか運動施設は確実に出てくるなぁと、まあ、ライフもそうですけどオデッセイも出てきたし、とにかくこう宇宙での筋力低下 をこう防ぐためにみたいな、まあ普通に現実でもそうですけど、まあ、そういうリアリティ表現は居住空間の中に出てくるかなっていう印象ですねって感じです。はい
僕の方からちょっと今の話を受けて、まあ、最初に1と3つの、ちょっと絡めて、ちょっと話をしますが、まず、まあ、吉川さんがおっしゃったように、まあ、実現可能性についてまず話そうと思いますが、 まず夢を持てるってさっき言いましたけど、その実際に実現可能性ってどれぐらいあるのかなって結構僕も気になっていて、そういう意味で映画を見返した時にやっぱりトータルリコールがなんかどうしてもこう思い浮かぶんですよ。で実際になんか実現可能性とかなんか惑星を考えるとやっぱ月か火星がやっぱり移住とかするにはまあ最適というか必ずターゲットになりやすいっていうのもあって、まあトータルリコールなんか最後何ですかあれ、なんか酸素二酸化炭素かなんかなんか吹き出してなんか大気圏ができて住めるじゃないですか、なんかなんかそういった部分ではまあちゃんと夢があるっていうかまあちょっとぶっ飛んでる映画ですけど、そういう意味ではいいんじゃないかなと思いますし、まあ実際その宇宙建築とかに関して言えば、まあ、実際になんかまあ某大手ゼネコンが結構そういう話も進めてるというか実際計画があってあるみたいで、まあ、実際宇宙建築とかいう本も出てるみたいなので、まあ何て言うんですかね、具体的なディテールとかそういう話はまあそういったものとか見れば参考になると思いますし、実際なんか宇宙関連に関してのコンペとかもなんかやってるみたいなので、まあそれが何て言うんですかね、実際デザインの話なのかその実現を可能性にしたものなのかちょっと僕の方では分かりませんが、その何て言うんですかね、そのコンペの判定基準がまあただそういったものもあるので、まあ宇宙自体は実際夢を持てるなんかそんな感じがありますね。あともう一つの方はインテリアの方についてですけど、まあデザインについては白鳥くんが言ったようにリアリティっていうのも結構関連してくるんですけど、なんでこう宇宙船内って白を基調にしたものがすごい多いのかなって結構疑問があって、それ結構多分2001年宇宙の旅かなが多分あれの影響が結構大きいと思うんですよ。で、なんていうんですかな、さっき言った質感みたいなものもどっちかというと僕も考えていたというかなんか気になっていて、なんかその2001年宇宙の旅なんかは船内でスーツを着てるスーツっていうか実際になんていうの宇宙服じゃなくて普通の服を着ているシーンがあったりして、なんか見返してみると全然リアリティがないんですよ。あとそのパッセンジャーなんかも結構その豪華すぎるっていうか、なんていうんですかね、豪華宇宙船アバロン号ですか、まあ、結構その広告っていうかリーフレットにも載ってるんですけど、一流ホテルのようなって書いてあるんでこれでなんていうんですかね、アカデミー賞の美術賞ノミネートされてるんですが、なんていうんですかね、この曲線をすごい多用したようなこのザハっぽいデザインがなんていうかあんまり現実的ではないっていうかちょっとおしゃれすぎるし、なんか全然なんかこうなんていうのかな、リアリティがないくて、もうどっちかというと完全にSF しているっていう感じがするんですよ。で逆にインターステラーとかライフみたいな感じの方がまあまあいずれも無機質なんですけど、なんかチューブとか配線とかがむき出しだったり、なんか白じゃなくてどちらかっていうとスチールっていうかなんていうのかな、メタリックなものがなんかいろいろこう飛び出していたりするような船内の方がどっちかというと現実感があるし、なんか納得できるディテールな感じがするんですよ。なのでそういった意味でまあインテリアっていうか、まあ、船内とか基地でもそうなんですけど、なんかそういった部分でリアリティがあるかなっていうふうに思います。あとはもう宇宙船内での基地内での暮らし方とかについては、今話出てないと思うんですけど、僕の方でいろいろ見返しすると、一人でなんていうの残されたりした場合は、必ずなんていうかな、
ビデオに向かって話しかけるとか、あとは、人工 AI が登場する話し相手として。そのガーティーとかハルとかターズみたいな、なんかある程度こう知能を持って、なんか冗談も言えるような人工 AI とかロボットみたいなのが必ず登場したり、まああとは、どの映画にも絶対登場するんですけど、必ず走るんですよ。やっぱり重力、無重力だと、実質、筋肉も落ちてくるっていう話があるので、あのトレーニングをするっていう意味で、はい、その走る描写が必ず入ってくるんですよ。
2002年まさにそこ。
もうそうですし、月に囚われた男もそうですし、
まだ出てないあのスペースビーっていう映画があるんですけど、そこも確かにありましたね。あの火星で生まれて、で地球に戻ってこれない、まあ、それに耐えられないから、もうそのまま十何歳ぐらいまではもうずっと火星で生活育っていくっていう子供なので、逆に彼はあの筋力だけじゃなくて骨も地球の重力に耐えれなくなるような形で育ってしまったので、まず手術して、あのカーボンナノチューブでこう骨を補強しなきゃいけないっていうので、もうぐるぐる巻きになってるこうあの X 線写真が出てくるんですけど、後で CT スキャンみたいな、それプラスやっぱりちゃんとこう筋力のこう運動でやっぱぐるぐるこう一緒に走って回るっていうのを出してるって、今の映画でさえ必ず出てくるシーンっていうのは確かにそう
です。
逆に走る以外の運動ってあんまり見ないですよね。それがやりようがないの。
走る以外の運動だと、
パッセンジャーだとあの泳ぐのが運動というか、まあ、それは珍しい、すごい
好きな、まあ、確かにあれは珍しかったですね、
うん、確かに運動という意味では走る以外はやることができないできないんだとか思いつつ発想
ライフもあのジェイク・ギレンホールはあれ自転車なんですかね、一応、まあ、動いてはなかったけど、なんかこうやって
確かに
自転車っぽかったですけど、そういう系ですよね、
うん、
やっぱり自転車か走る系かみたいな、
まあそうですね、うん、重力がないみたいな中で、うん、まあある程度重力制御装置みたいなのが絶対登場っていうかあるんでしょうけど、うん、まあ、必ず走るシーンが出てくるっていうアクティビティが、ね、まあ、必ずあるんですよ、
うん、
であとはまあベッドをがある場合はそのベッドサイドに必ず写真をベタベタ貼っていたりとか
そうですね、
まあ何かしらこう地球とつながっていくシーンを連想させるようなことをしているんですよ、みんなね。なんかそういった部分がまあ共通のアクティビティなのかなっていうふうに思いますね。
宇宙系だとやっぱりその重力問題が必ず登場するじゃないですか。あとは熱と逆にその冷気というか、宇宙空間だとこう凍ってしまうとか寒くなる問題、うん、あとまあ酸素問題もあるけど、で今度は地球とか大気圏に入ると今度熱問題が燃えるとか空中みたいな必ずそのシーンが出てくるみたいな、
そういう
環境の一瞬の変化に対するそのかなり微妙な線っていうところがかなりいつもサスペンスをもたらす要因として、あと必ず議論のとこ出てくるんで、宇宙船だったりこうそういわゆるその重力の設備施設だったりっていうのは、まあ、それが形に普通に現れてやっぱその円形っていうものにどうしても、ね、なってくる、まあ、そこのリアリティとのつながりでいうと、
まあ、どこまで実現可能なんですかねそういうのってなんか結構最近の映画っていうか、まあなんだオデッセイなんかは、まあ、あれ植物学者なのであれなんですけど、パッセンジャーなんかも最後木が生えるじゃないですか、 なんかそういった意味ではなんか今まではどっちかっていうと重力制御装置と、まあ、食料あと水と、まあ、空気があればいいのかなと思ってたんですけど、まあ、なんていうんですかね、あの仮に移住とかっていうそういう話になってくると、なんか植生って結構大事なのかなって結構考えたりして、まあ、そういう植生が育つ環境みたいなものがあればまあいいのかななんて考えるんですけど、
そうです、さっきの映画の中でもやっぱり火星で植物は LED のやつ LED 菜園やってて、
そうですよね、うん、そうそう、
水だけはもうあの水素とあれでなんかこう作るみたいな、
あれも結構水を作るのに問題になるじゃないですか最初、うん、まあ彼だからこそできるようなものなものなんですけどあの解決策は、うん、実際水があるかどうかっていうのは実際の問題、あの実際宇宙のについての話では必ず出てくるので、水があるかないかみたいな、月とか火星の、なのでまあ水とかまあそういったものと、まあ植物がいる、なんか育つ環境なのかどうかみたいなみたいな、そういった部分の結構重要なんだなってここ最近なんか分かりました。
やっぱでも最近のトレンドというか流れですよね、うん、
かもしれないですね。
歴史上の中で、まあ、最初はやっぱりアポロ計画ぐらいからこう人の宇宙への関心が一気に高まり、うん、その基本的に無菌の空間っていうのが、まあ、常識化されてるとか当たり前の中で、こう宇宙、あと同時に宇宙への憧れ、うん、その魅力っていうものをずっと憧れを持ってきたんですけども、やっぱこう最近になってその宇宙に対する憧れだったり、そこの考え方がだいぶ変わってきて、自然回帰もだいぶ強くなってきて、うん、あのなんだかんだ言って最終的にはあの、まあ、パッセンジャーの最後のシーンがまさにそうですけれども、今の時代の社会のこう考え方というか、やっぱ地球が一番いいよねっていう、
うん、まあ結局そこに落ち着きますけど、
ね、地球ファーストみたいなこの状態になります
、まあ、最終的にそこに落ち着きますけどね。
その2001年が出た時では考えられなかった多分発想だと思う、
うん、確かに
完全にもう外、地球から外向いてたものが、うん、そうそう、こう何十年とこう経ってこう地球結局回帰していってるっていう、でほとんどの映画がこういかに地球に戻るかっていうテーマになって生きてるのも一つのこう流れかな。
まあ、確かにそうですね。今まではもう出ることばっかり考えていたものが、うん、最近では地球に帰ることが目標になっているみたいな、まあ、そういう確かに流れはあるのかもしれないですね。
インターステラぐらいですかね。じゃあ地球から出て他の星に、
うん、
移り住むっていう映画
は、でも結局あれも娘に会うために帰るっていう、まあ、同時に
話ですけど、確かに、
まあ、あれはもうどちらかというともう4次元の話にもなってくるので、そうですね、まあ、そこにリアリティをある程度持たせるっていう、まあまあ、ノーランの手腕もすごいと思いますけどね、
うん、あとやっぱ火星はやっぱなんかこう最近こう水があるみたいな話とか、ちょっとこう生命の雰囲気があるから、多分オデッセイみたいなやつとかライフも一応火星からですよね。
火星
からのああいうやつもしかしたらいるかもみたいなちょっとまた月からちょっと離れてきてる感じ。
まあそう、
うん、あります。
火星推しですよね最近は。
プロパガンダかもしれないあと中継だといかにこうやっぱり資源ってすごい限られてるじゃないですか、
うん、
こう何か問題があった時にこう普段じゃない使い方、こう応用力っていうのがいつも試されてて、そうそうそう、普段そういう風に使わないだろうとか、うん、まあ、火星から脱出する時とか もうありとあらゆるものは重量のために音を下ろして、うん、でもなんかシールド用にはこれは使ってみたいなとか、まあ、ライフもそういう部分もあったん
です。そうですね、
うん、普段考えられない使い方をこういかに。
そういう意味でオデッセイはやっぱ結構こう他の映画と違ってポジティブな感じですよね。こう科学使って生き残って、でしかもなんか映画自体結構楽しいじゃないですか。音楽かかってディスコ音楽かかってたりとか、うん、でなんかやっぱりこう SF 映画好きとか SF 小説好きな人たちも、あのオデッセイは結構ポジティブに結構ちゃんとリアリティを持って SF 的交渉をやっているからいいみたいな人は結構多い。
原作がしっかりしていると、まあ、確かに
知らんか。
逆になんかやっぱりスター・ウォーズのデススターがやっぱどうしても気になりますねやっぱりその今までのこういった話をしていると、まあ、あのストームトゥルーパーなんかも実は中で走ってたりするのかなとか
絶対出ないシーンですよねめっちゃトレーニングして
なんかコールドスリープに入るあのマシンみたいなので寝てるのかなみたいな、なんかそういうスピンオフちょっと見てみたいですけどね
オルバーホー
どうですか。でもそういう空間住んでみたいですか。今唯一こうリアリティとして現実に存在してるのはスペースステーションじゃないですか、
うん、
宇宙ステーション。
分かんないですね。でも無重力みたいなのを体感してみたいと思いますけど、 確か訓練するときって確か水中でやるんですよね、宇宙船。宇宙船。
ああ、そうですね。で、
あと何でしたっけ、無重力じゃなくてアメリカかどっかでなんか体験できるのがありませんでしたっけ。無重量、無重量だったかな。
無重量、重さがない、
うん、だったような気がする。
あの飛行機が落ちるやつですか。
飛行機、そうそうです、飛行機落ちるときに一瞬だけなんかそういうふってなって、それをなんかなんほんの 数分間かな体験できるみたいな、
うん、
確かあって、なんかそういうのは一回経験してみたいと思いますけど、なんか生活してみたいとは思わない
です。結局どこまでの希望感だと人ってこうそういう地球への憧れというか戻りたい気持ちがなくなったりとかコミュニケーションが大丈夫だという域に達するのかっていうテーマでもあるけど、なんかこう宇宙船どうしてもこうコンパクトでこう収まってしまうから、うん、そういう安心感じゃないですけど、うん、ないのかな。だからスペースコロニーぐらいの規模になればいいのかとか、うん、宇宙でも大丈夫なのかとか、うん、純粋にもう土がどうしてもないとダメなのか、
地面みたいな。
そう、ね、まあそれも多分そこで、ね、育ってきたっていう慣れとかそういうのはあるんでしょうけど、
そうですね、
今地球で僕らのもう何十年と生きてきた人にとってはもう無理なのかもしれない。宇宙で生活するっていうことがどんなに、そういう意味では確かにポジティブな宇宙映画は最近はね、俺生涯見ない
です。ないです。
まあ落としても結局戻るから。
まあ戻っちゃうんです
よ。宇宙来てハッピーエンドっていうのはもうトータルリコールになっちゃう。そこまで坂本までないですかね。
あんまりなんか
宇宙に行ってハッピーエンドっていうのが、インターステラーも一応それ入るのかな、
まあ、一応、まあ、戻ってハッピーはまあゼログラビティじゃないですか、
まあ、戻ってハッピーはそうですね、うん、
ただ行ってハッピーはなかなか
ないですね。
もう最初からもうあるかないかじゃないですか、
うん、
あんまり思いつかないですね、そう考えると、うん。トータルリコールもリメイクの方だと全然違う話になっちゃうんで、
うん、
最後のなんかあの投げ出されるシーン覚えてますか、トータルリコール。
うん、
はい、あの
あ怖いやつです。
実際人ってああなるのかなって結構疑問なんですけどね。まあその実際
超トラブ
ル。まあバホエンっぽいあれですけど、実際その宇宙空間に投げ出されたらどうなるのかなっていうのも結構疑問、めっちゃ疑問ですよね、
うん。
まあ、いろんな説がありますけど、
あとそれに近いものは地球よって言ったら深海とか、
あ、
うん、潜水艦とか海底の空間でのなんかそういう映画もいくつかあるじゃないですか。
なんだっけな、
調査のやつとかでもちょっと生活ができるぐらいの
深海に潜る映画なんかあったな、なんだっけな、
サメに襲われるやつとかもなんかそういうのなかったですよ。なんかそういうのも一応似たような、
うん、
うん
うん、
酸素問題だったり、そう急激にこう、そう窓が割れたらおしまいみたいな。
まあ実際でも深海の方が宇宙よりもまだ謎が多いっていうような話も聞くんですよ。
そうですよね、うん、
あの映画化するって全然されてない SF 小説があって、深海のイールっていう小説があるんですけど、あれなんかは特に、まあ、実際なんていうんですかね、SF なんですけど、まあ、ちゃんと科学的に検証した上で書いてて、でも全然でも映画がしないんですけどね。するするって言ってしない映画、あ、小説があるんですけど、まあ、なんていうんですか、地球内宇宙みたいなのは実際深海だみたいな話があって、まあ、深海生物も結構もうそれに対応する環境で実際生きているので、あの光も届かない中で目がないカニがいたりとか、まあ、最近テレビでもよく取り上げられてますけど、
やばいですよ、深海生物。
意外とグロテスクなんで、うん、あのシンゴジラのモデルになった、
ああ
のな
ラブカ、
そうラブカとかも、まあ、実際ああいう生物もエイリアンっぽいっちゃエイリアンっぽいし、
うん、
まあ、もしかしたら実は地球の中に
いるかもしれない。
まあ深海にもまあ夢があります ね、 そういう意味じゃない。
もう一つテーマになるっていうか、時間の話、
あ、
うん、こう24時間の感覚がなくなるじゃないですか、うん、いかにそれを、だから寝坊のシーンとかってなかなか見ないっていうか、
うん、あ、確かに、
うん、確かに、こうすごいみんなの生活もきっちりしてるか、もう全くそこは触れもしないかっていうぐらいの、うん、 極端な形になってというかな。
あれ船内時間で活動してるんですかね。それとも地球時間とかに合わせて
るんですかね。なんか特殊な時間があるんですよ。宇宙のその、そう時間なんかね、名前忘れたけど。
あ、あるんですか。
地球とは違う時計のなんか時間が。うん。だから朝も夜もない。日中も夜もないじゃないんで、いつも気になってたのは、まあ、地球とかが見えてる状態とかで、あの重力装置よく回るじゃないですか。
はい、
あれで目回らないのかなと思って外見てる人って吐くと思うんだよ。なんか、うん、何秒かに1回地球見えてるとかそういう状態
インターステラーではなんか酔う描写ありましたよね。
酔う
みたいな、
まあ、酔うよね。
普通酔いますよね。リアリティの話もそうなんで、こうやっぱり全面ガラスのシーンってなかなかないっていうか、一気にいやそれやった瞬間こうリアリティが一気になんか薄れるところがあって、
そうですね。
それと重力装置合わせしてもらったらすごいことないそう、
うんうん、確かに。ライフにもなんかその半円球のガラスみたいなシーンありませんでした最後。
あ、なんかちょっと出っ張ってるみたいな。
そうそうそう、
ありますね。全面ではない
けど、あのなんていうのかな、あの最終的なポットで脱出する計画を立てる時の
収め、うん、がってるってことですね。2人で
なんかやっぱりああいうシーンがあるとちょっとでもあるとリアリティがちょっと欠けていくような感じは確かにあるかもしれない、う
ん、地球バックで撮りたいんでしょうね。そういう大事なシーン。
そういう系だとどうしても潜水艦映画と同じになっちゃう。
あ、深海と同じですよね。
宇宙じゃなくてもいいじゃないみたいな、うん、宇宙を思わせる要素が逆にそういう意味では少ないのか。着ているものとか内装とかでしか、うん、あとは判断できない重力のところとか、うん、一つずつ取っていくと多分だからまさにどこならそこってなる。、うん、普通に重力なくてあの空間は普通の服着て歩いててすごい違和感出てきますね、一気に。
まあ、確かに、まあ、やっぱりその無重力状態みたいな描写って必ず必要ですよねってなると絶対出てきますよね、うん、
それこそだからまさにパッセンジャーのあの泳ぐシーン、
あれ結構斬新でしたけどね、うん、あの水の中に閉じ込められるっていう。逆にまあ深海だとちょっと水圧の問題だけになってくるので、どちらかっていうと、まあ、そこでなんかやっぱり違うのかもしれないですね、まあ、そこで見極められるみたいな。あとコールドスリップって実際あるんですかね。どこまで可能なんですかね。
どっかで読んだのはスリープはできても今回答ができない。
死んじゃうみたいな、うん、
この過程ダメだみたいな話だったと思う。あとはいかにこう早く移動できるかっていうところのあと合わせもですね。ハイパースペース、
うん、ハイパースペースなんか言っちゃってももう完全に SF ですから、ね、
スタートレックとかスターウォーズもそうです。あとはブラックホールのあれをどう一番それも近い、うん、当たり前にやってるんですけど、この惑星の重力でスリングショットってよく出てくるじゃないです
か。
あれもまあ、実際にやってるんだったらまあそうなのかっていうぐらいだけど、本当はどうなのかっていうのもよくわかんないし、あれを何回かやったらどんどん速くなっていくんで、そのパーンと飛ばせるのかっていう話で、
まあそのスペースデブリっていうなんかまあ宇宙ゴミみたいな問題も、まあ、どこまでが本当なのかまあわからないっていう。
それも最近ですよね、映画に出てくるようになったの。
スペースデブリって思い出したんですけど、アニメでなんかありましたね。そういえばスペースデブリを拾う仕事が当たり前になっている。なんだっけな、本当にど忘れしましたけど、プラネテスかな。まあ実際廃棄されたその衛星みたいなものとか、まあちょっとした、まあ、大気圏の中でまあ消滅しちゃうんですけど、まあちょっとしたなんていうんですかね、あの隕石じゃないですけど、そういったものがぶつかって壊れた破片とかが、うん、まあ、どれぐらいその地球の周りに漂っているのかとか、まああまり分かってないので、今後出てくるんですかねそういう、まあ、ゼログラビティもなんか何かにぶつかる、
そうですね、
で始まるんだよね、
そんな感じでしたね。 あれはあれですね、なんか中国の衛星がなんかこう壊れてその破片がみたいな確か話だった気がする。
その大気圏を越えてその地球の重力があってその衛星軌道上にどれだけなんかその混雑してるかっていう、うん、そこがそういったのも結構気になりますよね、うん、そこら辺を舞台にしたなんかもっとリアリティのある映画ちょっと見てみたいなと思いますけど、
あと出てきそうなのが宇宙エレベーターですよ、
ね、まあずっと前から言ってますけどね、
うん、映画に出てこないのがちょっと不思議というか、
確かに
そろそろ来てもいいような気がする、うん、でこう地球と一応物理的にはつながっている宇宙ステーション的に
宇宙ステーション、そ
うだから新しい宇宙ステーションというか宇宙の姿、
うん、
地球と同じ軌道で回るつながってるこう宇宙ステーションのめちゃくちゃでかい
場
合もう一つの雲ぐらいの大きさというか100万人が
住める、
まあ、ってなると多分月と同じぐらいのあれです回るんですかね回ってるっていうのが
まさにこうイリジウムとかのその世界がどっちがユートピアかみたいな、
ああ
、ね、まあ、イメージ変わってくるのかな宇宙のイメージ今後ポジティブになるのかこのままもうただただ
終わっていくのか、
まあ、科学の進歩とあとは映画作り側の想像力ですね
まあ次第ですね、
建築としてなんか寄与するとこないのかなと。でもこのパッセンジャーのこのザハっぽいってやっぱザハが出てきたから
かもしれないです。
あんなになんかこの階段とかもういろんなものがなんかもう曲線を描いているような感じのデザインっていうのは、
うん、やっぱ今までの
実はあまりなかったんじゃないかなって。まあ、確かになんかあの球じゃないや円形状のものは必ず登場するんですよね。あの入り口とか。うん、ハッチとかなんかそういったものとかも含めて、でもなんかそれ以外はどっちかというと純粋な幾何学っていうか直線とあと六角形とかそういったものが普通だったのに、どっちかというとそこになんか曲線が思いっきり入ってきたのが結構新しい、あの乗り物っていうか宇宙船もそうですけどね、結構斬新な形してますけどね。
まあそのコントラストとして内装のバーがどちらかというとライトっぽいっていうか装飾で、
これからなんか期待されているような宇宙映画ってなんかありますかね、まあ、スターウォーズありますけどそれ以外で、
まあ、リアリティがあるかっていうかリアリティは多分ないですけど、あのバレリアンっていう映画が今度リック・ベッソンか、リック・ベッソンの SF がもうやったのかな、はい、あるみたいですけどね。
さっき言った吉川さんの、うん、あのビトゥイナス、
スペースビトゥイナス、
スペースビトゥイナス、
放題は全く違う。
もういつ公開するんですかね。
それ見たいですね。
公開するのか。
スペースビトゥイナス。
うん。まあそれはこのテーマに関してはそういう視点で見れば面白いかもしれない。映画そのものとしてはあのちょっと、うん、あまりおすすめできるものではないかもしれないけど、ポテンシャルをもったいないなっていう感じ。お題でもう出てます、
ね、出てましたね。君と僕の距離、
あそう、
ね、全然違う、やっぱり全然違う、うん、
ちょっとあのそう余計なこう恋愛映画になっちゃってるのが
あ
もったいないんですよ、
なるほど、
そこに興味がない人にとっては
ネットフリックスで見れますね日本は、
まあ、もうじゃあ映画館でやらないと、
映画館でやんないかもしれないですね。
多分必ずなんかまあ宇宙に関連した映画って絶対出てくると思うんで、うん、
やっぱり未知の部分が大きいのと、
そうですね、
憧れも相変わらずそこは変わらず、うん、
こんなとこですかねまあ今回なんか話したようなその宇宙船内で宇宙船のデザインとかっていうよりもなんかその中での暮らしとか、まあ、そういった生活とかアクティビティとか、まあ、インテリアとかなんかそういったものに着目しながら映画を見る視点みたいなのをちょっと提示できればできていれば、
そうです、
ね、まあいいかなと思います今回の収録まあ今後の映画にちょっと期待したいですね。
そうですね、
よりこう生活感があるもの、掃除してたりホコリが溜まってたりとかトイレ、シャワー、風呂、そういう本当にもうザ生活感みたいなところがもう少しあるようなやつとか、
確かに、
うん、
あるといいですね、
うん、畑耕してるとか分かんないですけどちゃんと食事そうそうこう人工的に作るものではないとか分かんないですけどね。またそこ
宇宙の地上系みたいな
楽しいです。運動ももう少し種類増やしてもらって走るだけじゃないなんかないのみたいな。
球技とかやってたら面白いですけど、
ね、うん、確かに
スポーツ、
でもこんなところですかね期待で今後の映画に SF 宇宙 SF に期待して、うん、今回収録を終わります。ありがとうございました。